古代から現在に至るまでたくさんのペテン師がすでに世界にいます。それらの詐欺師の多くは他人をうまく騙すことができました。例えば医者、裁判官、大学教授、王室の一員、さらに王のふりをすることによって犯人をうまく欺くことができました。パテン師といえば、狡猾なものであるサタンです。聖書によると、サタンは良い人に変装しますので、エヴァをはじめ、多くの人間をうまく騙すことができました。したがって、彼らは聖書の真実の代わりに、偽預言師の嘘、また、イエス・キリストの代わりに、偽キリストを信じてしまいます。サタンはこの世の神として、不信心の思いをくらませて、神様の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。詐欺師の頭として、サタンが他の人を騙そうとするために、偽信者たちを利用することは驚くべきことではないと思います。もちろん、キリストはサタンの邪悪な計画をご存知です。それで、毒麦という例え話を通して、サタンの策略を説明してくださいました。キリストは、種まきという例え話を話されたと同じように、毒麦という例え話に来るものもについて、誰を描写しているかを説明してくださいました。つまり、次のように説明してくださいました。良い種をまく者は人の子です。イエス・キリストです。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、すなわち本物の信者です。毒麦とは悪い者の子供たちのことです。悪魔の子供です。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして、借り手とは御使いたちのことです。キリストは毒麦という例え話を通して、次のようなことを教えてくださいました。まず、サタンは未信者たちを騙すために、偽信者たちを社会に送り込みます。13章の24節見てください。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われました。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいて、ところが、人々の眠っている間に、彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていたこと。また、37節では、8節では、毒麦とは悪い者の子供たちのことですと書いてあります。だから、さてもね、この未信者たちを騙すために、偽信者を社会に送り込みます。第2コリント 11章を開いてください。13節ね。こういう者たちは偽人であり、人を欺く働き人であって、キリストの人に変装しているのです。しかし驚くことは及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したしても格別なことはありません。皆さん、私たちはみんなそういう人に会ったことあります。今も皆さんの近所のその人は働きます。例えばエホバの証人です。その人は見たらね、彼は信者と思います。実は自分の紹介するときそのこと言います。ここにも何回も来ました。私はクリスチャンです。でも皆さん、これ偽クリスチャンです。聞いたらイエス様は本当に救い主であることを聞けば、彼は否定します。そういう人たち、またモルモン教徒は同じです。キリスト教徒を呼ばれていますが、本物のクリスチャンではない偽クリスチャンです。また統一教会の場合は、同じようにキリスト教徒を呼ばれていますが、またその教会を設立した人はね、自分がキリストと主張します。偽キリストです。偽信者です。マタイ24章開いてください。マタイ24章24節。マタイ24章24節。キリストはその偽キリスト信者について、偽預言者についてこのように教えられました。24節。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民の、この先民の選ばれた信者たちも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。悪魔はね、奇跡ができますよ。ある人は不思議な力を持っているの、普通の人ができないことができます。悪魔の力によって。それである人はそれを見て、ああ、これは本物の、本当に本当のクリスチャンですね。ですけれども、できればその人を信者たちも騙そうとします。パウロによると、そういう人が教会に入ることもできます。注意しなければいけません。パウロはその当時のエペソ教会の指導者たちのそのことについて帰国しました。その箇所も言いましょうか。使徒の働き20章。使徒の働き20章。使徒の働き20章の28節。使徒の働き20章28節。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私はしています。あなた方自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが 起こるでしょう。キリスト教が生まれた時からそのことが繰り返して経験しました。私たちアメリカの教会ですが、いくつかの教会を私との支援してくださいますね。それで一つ の,、の教会、本当に丈夫な教会でした、ね、ある時、の偽預言者ね、その教会の人たちを集めて嘘をついたので、その結果としてあるそのグループの中に分裂があってでね、ある信者たちをその人について言ってしまったので、その教会の信者たちが少なくなりました。現在も繰り返して同じようにそういう人たちがこのようにいますので、人が信者たちを注意しなければその人に騙されるので、でも多くの場合はそういう人はね、自分がクリスチャンであることによって未信者たちをそれで見たら、その人について私もクリスチャンになると思ってしまいますが、実はね、本当のクリスチャンになりません。ポテンシです。サタンは未信者を騙すために未信者を、偽信者を社会に送り込めますので、注意しなければいけません。またこの例え話から次のこともわかります。この偽信者は本物の信者に変装しますが、やがて彼らの身によって彼らが偽りであることが明らかになります。この例え話をもう一度見てください。マタイ13章のことですが、マタイ13章、今度26節、麦がまばえ、やがて 実った時、毒麦も現れて、毒麦は成熟するまでに麦のように見える。それを見たらこれは本物の麦と思いますけれども、成熟すれば本物の麦は実を結ぶでしょ。その毒麦はね、別の実を結ぶ。その時分かります。だからイエス様の例えによると、時間に経ってそれ偽信者と分かる。なぜなら実によって分かるからです。マタイ7章を開いてください。マタイ7章、マタイ7章15節、7章の15節、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょ。同様に良い木は みんな良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を鳴らせることはできないし、また悪い木は良い実を鳴らせることもできません。良い実を結ぶない木は皆切り通されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。毒麦と同じように最初は見たらね、この農夫を見てもね、あまり見分けることができません。 本当の麦と同じように見えるけれども、皆さん、成熟すれば分かる。偽信者たち同じです。偽預言者と同じです。結局分かるように、身によって分かるからです。また、マタイ13章に戻ってくださいませんか。その例え話から次のようなこともわかります。世の終わりに未信者は他の不信者やサタンと一緒に火の池の中に投げ込まれるのです。13章の38節。主人は言え、敵のやってことです。すると、シモンたちは言った。では、私たちが言って、それを、その毒麦をね、抜き集めましょうか。だが、主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに、麦も一緒に抜き取るかもしれません。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて、神の赤の私の蔵にお勧めなさいと言いました。また40節。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを過ごします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちをみんな御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。裁きですね。またキリストの言葉ですが、マタイ25章を開いてください。マタイ25章41節。別の例え話ですね。今度ね、イエス様はね、イエス様を信じた者はね、羊と呼ばれています。信じない者はヤギと呼ばれています。このヤギのことについて、キリストを受け入れなかった人たちに、この彼に当たまる言葉です。41節です。それから王はまた、その左にいる者たちに言いました。この未信者たちに言いました。呪われた者とも、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れということですね。毒麦はね、結局そのところに投げ込まれる。サタンと同じように、また聖書の一番最後の巻開いてくださいませんか。黙示録20章の10節。黙示録20章の10節。将来のことですが、そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者たちもいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。地獄は、ね、皆さん、人間のためではなく、 悪魔のために用意されたものです。イエス様のことによると人間が創造される前けれども、多くの人間は創造主の代わりに騙すもの、悪魔のことに聞きしたかったので、結局そのものも悪魔と同じように地獄投げ込まれるのことです。11節、また私は大きな白いの溝と、そこに着座しておられた方を見た。これはイエス・キリストです。地も天もその御前から逃げ去って、あたかたも亡くなった。また私は死んだ人々、大きいものも小さいもの、だから有名な人も、みんなね、溝の前に立っているのを見て、そして数々の食物が開かれた。また別の一つの書物をも開かれたが、それは命の書であった。死ぬ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに落ちて裁かれた。これで最後の審判の日のことです。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の章に何の記されていないものはみんなこの火の池に投げ込まれた。悪魔と同じようにこの一つの二つのグループに分けられている。ある人、ね、の名前は、ね、命の章に記録されています。その人は信者です。その人が自分の犯した罪に応じて裁かれません。キリストはすでにその裁きを受けになったので、ただ他の人たちはキリストを受けられなかったので、キリストから裁判を受けるとき、キリストは正しく裁かれる。なぜならその人の人生の罪がすべて本の中に記録されている。あなたはこうしましたよ、あなたはこのように考えましたよ、あなたはその時福音聞いたのに断ったでしょ、あなたは真理を分かったのにそれを従おうとしなかったでしょ、あなたは誰も他の人分からなかったで、でもその時このようにしてでしょ、それであなたは裁かれる。その毒麦、またサタンと、またそのサタンに騙される人たちがみんな火の池の中に投げ込まれて、永遠に昼も夜も苦しみを受けます。私はそれを信じなかったら絶対に日本に来ません。私はこれを信じています。だからいろいろ知り合いがね、と一緒に聖書のことを学んで、何人も理解したのに結局受け入れなかった。それでいろいろ病気でとかで事故とかでね、このようにさってね、私はいつもその人のことを思い出します。本当に今ね、すごく悲しいのことです。これは信じているからです。しかし皆さん、キリストの例え話によると、もう一つのグループがあります。それは麦のグループですね。見てください、黙示録、マタイ13章の30節、マタイ13章の30節。だから収穫まで両方とも定たままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために 束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に集めなさいと言いました。また43節には説明があります。その時正しい者たちは彼の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。繰り返してその表現使ってでしょ。例え話を、ね、群衆に意味のある人たちを聞きなさい、信じなさい、よく考えてなんか考えなさい。世の割に偽信者は他の未信者やサタンと一緒に火の池の中に投げ込まれるのですが、しかし本物の信者は天国で栄光を受けて永遠に輝きます。マタイ25章に戻ってくださいませんか。マタイ25章、25章の32節、人の子がキリストがその栄光を帯びてすべての御使いたちと伴って来るとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、この羊は信者たち、ヤギを左に、これね、キリストを信じないものですね、置きます。そして王は、その右にいる者たちに、この羊たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。第一ペトロにその栄光について詳しく説明されますので見てくださいませんか。第一ペトロ一章、第一ペトロ一章、第一ペトロ一章の三節、第一ペトロ一章三節から七節まで、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのように、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産の受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために手に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の導かれによって守られており、終わりの時にまた表されるように用意されている救いをいただくのです。それをね、キリストまた来られるとき、右に羊、左にヤギ、そのことのことね。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しみはなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストの現れる時、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。それより今ね試練が、まあ、しばらくの間に試練がありますね。でも皆さん、この栄誉永遠に続いています。だから私にあるごめんなさいね、 天国のことに、ね、もちろん経験したことないので、時々いろいろな想像しますが、考えて、いやーずーっとそこに、ね、いたらね、退屈になるかもしれませんということね。皆さん、それは間違いですね。この4節に、ね、この消えていくことないもの、朽ちることもないの、その主さん受けます。永遠に喜んで、永遠に神様の言葉に言おうと、しかし本物の真珠は太陽のように永遠に輝いているんです。でもね、今も照らすことができますよ。聖書によると、信者たちはすべて神のこの世の光です。見てください。マタイ五章、マタイ五章、五章の14節。マタイ五章14節。信者たち向けの言葉です。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それを松の下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝せ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。人がね、騙されないように、その人ね、その毒向き の言葉によって、行動によって騙されないように、信者たちは世の光として周りを照らすことができます。皆さん、信者たちのも身を結びます。それでその人が、ね、その身を見たら、あ、この人はね、この人はね、二世信者ですね。けれども、ここにね、この身によって、あ、これ本物の信者ですね。では私はその人についていきます。そういう機会が今信者たちに与えられます。まあ、どこにいてもね、あの郵便局とかね、銀行にね、今ね、ちゃんとね、看板があります。詐欺のことです。でしょ？でしょ？また電話がかけてでしょ？そういう世界でしょ？でも皆さん、お金から騙されたことよりね、魂が永遠に滅びること。嘘に信じてしまったことによって永遠に神から離れたことに、もっといいの危険です。キリストはそのことを分かったので、その例え話をくださいました。この例え話から私たち3つのことを、すなわちこの次のようなことを学ぶことができました。サタンは未信者を騙すために、二世信者たちを社会に送り込みます。その二世信者は本物の信者に変装しますが、やがて彼の身によって彼らが偽りであることが明らかになります。世の終わりに二世信者は他の不信者やサタンと一緒に火の池の中に投げ込まれるのです。しかし本物の信者は天国で栄光を受けて永遠に輝きます。